Let's get into our Bible study, shall we? Could you please turn to Genesis chapter 25, where we've been going through the book of Genesis.
では、聖書の学びに入っていきたいと思います。創世記をお開きください。ずっと創世記を学んでいますけれども、今朝は25章からになります。
And as we're going through the story of, let's just go ahead and read verses 1 through 5. 1 through 6. Put on my glasses.
創世記の25章1節から6節を日本語でお読みします。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラと言った。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、イシュバク、シュアハを産んだ。ヨクシャンはシェバとデダンを産んだ。デダンの子孫はアシュル人とレトシム人とレウメム人であった。ミデアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしアブラハムのそばめたちの子らにはアブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけた。
So Abraham married again, to this woman named Keturah, and through her he had six sons.
アブラハムは、再び、ケトラと呼ばれる女性と結婚します。そして、彼女によって6人の息子を設けました。
And he's careful to set aside Isaac as the principal heir.
そしてアブラハムは、非常に注意深くこのイサクを、第一相続人として、あの他の人から話すというか区別しています。
He gave him all that he had.
彼の持っているすべての財産をイサクに与えました。
But most importantly, he gave him the land. That's the most important thing.
でも一番重要なのは、彼はその土地をイサクに与えたということです。
We see that Abraham had other sons, but through Isaac was this blessing of God, this promise.
神の約束はこのイサクを通して、約束された地を彼に受け継がせるというものでした。
And the way he does it, he sends his sons to the east.
で、そのためにアブラハムは他の、子供たちを、他、あの、遠い国に遠ざけました。
And in so doing that they would be kind of separate.
それによって、まあ、あのその子供をイサクから離したわけです。
And in this way, he's fulfilling that prophecy that he would be the father of many nations.
で、この子供たちを通して、アブラハムが多くの国民の父となるという約束が成就していきます。
And you this will be fulfilled through these sons. And you remember, Ishmael was also sent away. And Ishmael had 12 sons, and he became.Through him, there are great nations also.
これらの息子たちの他にもイシュマエルというあの子供がいましたけれども、彼もまた、遠ざけられて、そして、そこで多くの国民の父となっていきます。
Okay, let's read on verses 7 through 11.
7節から11節。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラのホラーナに葬った。このホラーナはマムレに面するヘテ人ゾハルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られたのである。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイの近くに住み着いた。
So at the death of Abraham, remember that cave that he had purchased for Sarah before? They come back and the cave of Machpelah, where Sarah was buried, they buried Abraham in that cave.
アブラハムの、死にあたって、まあ、 イシュマエルが戻ってきます。そして、アブラハムが以前にこのサラのためにサラを葬るために買ったマクペラのホラーナ、ここに、イサクとともにアブラハムを葬りました。
And Ishmael comes back.
イシュマエルはその時戻ってきたわけですね。
at this, you know, death has that way. Death has a way of bringing people together.
死というのは ある意味でこう人をもう再び集めるということがあります。
I had a Japanese friend once said to me that, you know, in Japan, weddings and funerals are when people, the family gets together.
日本人の友達があるとき言ってました。結婚式とお葬式の時になると、こう親類一同が集まると。
And it's true.
まあ確かにそれは真実だと思います。
Isaac is 75 years old at this time.
この時、イサクは75歳でした。
Remember, he was born. So,He's 75. Jacob is 15 years old.
ですから、イサクが75歳ということは、その息子のヤコブは15歳になっているわけです。
So when you're looking at the people in the Bible, it's interesting the chronologies overlap. Their lives overlap.
ですから、この聖書の、に登場する人物を見ていくと、歴史的に重なっている部分が重なっている年代があるということがわかります。
Because, you know, you tend to read it chronologically. You read one chapter and then the next chapter, but you forget these, their lives overlap.
私たちはこう聖書順番に章ごとに読んでいきますから、年代順に一応ある程度は読んでいきますので、その人がこう重なっているということを忘れてしまうことがあります。
So when Jacob is talking about, you know, the history of the family is passed down. Well, Jacob knew about his grandfather very well.
ですからここでヤコブ、イサクの息子のヤコブは、自分の祖父であるアブラハムのことはよく知っていたということになります。
You know, for that matter, think about this. Abraham was born just 2 years after Noah died.
そういうふうに考えてみると、アブラハムは実はノアが亡くなった2年後に生まれています。
He would have known about the flood very well.
ですから、おそらくアブラハムは洪水がどういうものであったかよく聞いて知っていたと思います。
I say that because, you know, sometimes people get the idea that, you know, it's so far back and yeah, these stories were made up and they were passed. But you have to remember, again, Abraham would have known the story of Noah.And Noah would have told about life before the flood.
私たちは気をつけないと、なんかこうもう聖書を普通に読んでるとある出来事ははるか昔の出来事で、なんかこうもう半分言い伝えになっているようなものじゃないかというふうに捉えてしまうこともありますけれども、でもアブラハムは実はノアのことをよく知っていたと思いますし、ノアが洪水の前の時代はどうであったかということもおそらく話していた。それをアブラハムも伝え聞いていたと思います。
Okay, so anyway, in this story we're seeing it narrow down. It's Abraham, now it's to Isaac. We're seeing this story, the line of redemption.
まあ、いずれにしてもですね、私たちはこれからだんだんこの贖いの系図だんだんこう狭まっていく途中にあります。アブラハムから今度はイサクに下っていきました。
Okay, let's read verses 12 through 18.
12節から18節を読みします。これはサラの女奴隷、エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。すなわちイシュマエルの子の名はその生まれた順の名によれば、イシュマエルの長子ネバヨテ、ケダル、アデベール、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダデ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケデマである。これらがイシュマエルの子孫で、それらは彼らの村落と宿営につけられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長である。以上はイシュマエルの生涯で137年であった。彼は生き絶えて死に、その民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシュルへの道にあるシュルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。
Okay, here we see the history of Ishmael.
ここで少しイシュマエルの歴史が分かります。
You remember Ishmael, he was the first son of Abraham through Hagar.
イシュマエルという人はこのアブラハムがハガルによって得た最初の子供です。
Well, he had 12 sons and they founded nations.
このイシュマエルには12人の息子ができて、それぞれが、士族の長となりました。
Again, and I'm referring back to chapter 17 when God was speaking to Abraham.Chapter 17, verse 20.
ちょっと創世記の17章の方に戻りますと、神がこのアブラハムを通してイシュマエルについて約束された箇所があります。
And he said, As for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He will beget 12 princes, and I will make him into a great nation.
17章の20節。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。
Now, he was 13 years old when this prophecy was given.
この予言が与えられた時にイシュマエルは13歳でした。
God blessed Ishmael.
神はイシュマエルを祝福されました。
Now, he didn't bless him in the same way as he blessed Isaac.
で、もちろん、イサクと同じような祝福を与えられたわけではありません。
I mean, Ishmael was not included in this covenant line where the Messiah would come through.
イシュマエルはこの将来メシアが登場する家系の系図に連なっているわけではありません。
You know, in 18:18, which is where God said to Abraham, "All nations of the world will be blessed through you."And he was referring to Jesus.
創世記18章の18節のところに、地のすべての国々は彼によって祝福されるという約束がありますけれども、これはつまりはイエスを通してということになります。
But nonetheless, Ishmael was blessed.
でも、それでもなおイシュマエルは、神から祝福されていました。
Verse 17 says, He breathed his last and he was gathered to his people.
17節のところで彼は息絶えて死にその民に加えられたとあります。
And what I find interesting, this is the same phrase that was used when Abraham died.
面白いなと思ったのはこれはアブラハムが亡くなった時にも同じことが言われていました。
And it could very well be that Ishmael had faith. And when he died, he went to Abraham's bosom, what's called Abraham's bosom when he died.
もしかしたらイシュマエルという人、彼もまた信仰を持っていて、そして、亡くなった後アブラハムの懐と呼ばれるところに行ったかもしれません。
I mean, he was raised. Think about it. He was raised by Abraham, the father of faith.
彼もまたこの信仰の父と呼ばれたアブラハムに育てられた人です。
And until he was sent away.
この家から遠ざけられてしまうまでは父の元にいました。
Okay, well now the focus switches. It turns to Isaac.
はい。そして、今度は焦点がイサクに移っていきます。
Let's read verses 19 to 28.
19節から28節をお読みします。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとったときは40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう私はと言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。一つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだとき60歳であった。この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり天幕に住んでいた。 イサクはエサウを愛していた。それは彼が寮の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。
Rebecca was barren.
リベカは不妊の女でした。
I mean, she went for over 20 years without having children.
約20年の間、子供ができませんでした。
And I'm sure that was a very stressful time for her.
ですから、当然その期間というのは彼女にとって非常にストレスのかかる時だったと思います。
Just like Sarah, there was this expectation on her because you're going to we're looking for the heir to the promise is going to come through you.
サラのようにまた彼女も、この約束の相続に子孫が与えられるということを期待されているわけですから、大きな期待があったと思います。
But it, you know, this pregnancy, it wasn't a pleasant experience.
でも彼女のこの妊娠というのは、決して喜ばしい経験ではありませんでした。
And that word, when it says they struggled in her womb, it's not just like, oh, the baby's kicking. You know, it was the word, the Hebrew word means to crack in pieces, to crush. It's like a real...It's meant to say this was a horrible. I mean, just something was going on inside of her.
ここでこの腹の中でぶつかり合うというぶつかり合う言葉が使われていますけれども、これはヘブル語では非常に、こうもう粉々に砕かれるとか壊れるとかそういった言葉がの意味があって、もうこれは単にあ。今お腹の中で蹴ったとかそういったものではなくて、もう本当に非常にこうなんて言うんでしょうね、強烈なのたうち回るようなことがお腹の中で起こっていたということになります。
And so she asked, you know, Lord, what's going on?
ですから彼女は主に一体何が起こっているんでしょうと尋ねました。
And God says, two nations areinside of you.
すると神が二つの国民があなたの中にいると言われました。
And they're struggling.
それがぶつかり合っている。
And then there was a prophecy: the older shall serve the younger.
そして兄が弟に仕えるという予言がされました。
And that wasn't the way it went in those days.
でもそれは当時では決してありえないことです。
The older one inherited. The younger would serve the older.
兄が必ず相続をして、弟は兄に仕えるということになっていました。
The older child would get the birthright.
一番長子がですね、長男がその長子の権利というものを得ます。
And he would be the one to lead the family.
そしてその人が家族を導いていくものになっていくわけです。
Okay.The first one was named Esau, which means hairy.
最初に出てきた子がエサウと名付けられましたけれども、これは毛深いという意味があります。
And the second one was named Jacob, which meant supplanter.
二人目がヤコブと名付けられましたけれども、これは押しのけるものというような意味があります。
Because he was grabbing his brother's heel when he was born.
なぜならば彼はその自分の兄弟のかかとを掴んでいたからです。
You know, he's like, I want to be out first.
まるで、
wrestling around.
私の方が先なんだ。
You know, I was,
言わんばかりです。
This last week, I was watching the news, the American news. Jacob is like been the most popular boy's name for like 13 years now.
ちょっと先週アメリカのニュースを見ていたんですけれども、実はこのヤコブという名前がこの数年間、13年間の中で最も人気のある名前だそうです。
I thought that was kind of interesting.
面白いなと思いました。
Supplanter. People, they want to name their kids
supplanter. 押しのけるものっていう意味がある。
I've never met anybody named Esau.
エサウっていう名前を付けられた人には会ったことがありません。
I've known a few Harrys.
Well, anyway. まあ、毛深い人はね、いっぱいいますけど。
When the boys grew up, they had very, very different personalities.
で、まあ、この子供たちが育っていくわけですけれども、彼らは非常に異なる性格を持って成長しました。
It's like Esau was this otokurashi kind of guy. Manly man, a man's man.
まあ、エサウの方がよりこう男らしい人になりました。
He liked the outdoors.
彼はあの、まあ、アウトドア派と言いますか。
He liked to hunt.
猟がを好みました。
But Jacob was more the indoor guy.
ヤコブの方が、どちらかというとインドア派。
You know, he liked interior. I don't know. He liked cooking and
料理をするのが好きであったり、まあ、家にとどまる人でした。
Well, here we have Isaac liked Esau better, and Rebecca liked Jacob better.
ここでイサクは、ヤコブよりもエサウを愛した。そしてリベカは、ヤコブの方を愛したというふうにあります。
It wasn't a good start.
まあこれはあまり良くない始まりだと思いますが。
Let's read verses 29 to 34.
29節から34節をお読みします。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、その赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。
So, Esau, as the older child, Esau is entitled to the birthright.
エサウの方が、兄でしたので、彼に長子の権利がありました。
And what this meant was that he would get twice the amount of the inheritance as the others.
それはどういう意味かというと、彼が、他の人よりも相続を2倍受け取るということが約束されています。
And it also meant that he would assume spiritual leadership of the family.
そしてまた、その家族の霊的なリーダーとなるというふうにも捉えられています。
And the idea behind this was that he would, you know, he would become the leader after the father passed away, and he would kind of have a responsibility to look after, and he would therefore have enough resources to do that.
これはどういう意味かというと、まあ、父親が亡くなった後はその家族の長になっていくわけですから、家族全体を養っていく責任があります。ですからそのためにも、その十分な、家族を養えるだけの十分な、財源が必要であるということになります。
So this birthright, it was a pretty heavy responsibility.
ですからこの長子の権利というのは実は非常に責任が重い責任が伴っているものです。
It was a great privilege.
そして同時に非常に大きな特権でもあります。
But it had this spiritual component, this spiritual part that you would be the spiritual leader of the family.
霊的に考えたときには、その人が長子の権利を持っている人がその家の霊的なリーダーともなっていきます。
So when Esau just sells it for a bowl of soup, a bowl of stew.It really showed how he had such little regard for it. He just had contempt for it. He didn't see it as valuable.
ですからエサウがこの長子の権利を、一杯の煮物と、取り替えてしまったということ。これは実は彼がいかにこの長子の権利を、まあ、軽く見ていたかということがわかります。
It showed, you know, he had very little.He cared really very little for this spiritual privilege.
彼は本当にこの霊的な特権というものを非常に軽んじていました。
He's a picture. Esau is a picture of the flesh.
エサウという人は実はこの肉を表しています。
I mean, he's driven by his appetites, and he really doesn't care about spiritual things.
彼はもう本当に欲求に従って動かされる人で。あまり霊的なことという霊的なことには関心がありませんでした。
And really, that's like the flesh.
それが、まあ、肉の、特徴です。
Because people will sell themselves. They'll sell their spiritual heritage. They'll sell their soul for just something to feed their appetite.
多くの人たちが実はこの自分の魂とかその霊的なあのものというのをもうただその時の自分の欲求を満たすために簡単に売ってしまうということがよくあるからです。
You know, and because it despises the birthright.
それはつまりこの長子の権利を蔑んでいるということです。
You know, everybody that's born into this world, the Lord offers us something. Through Jesus, He offers usNew life. He offers us a birthright. He offers us the ability to become His children, His sons and daughters.
全ての人がこの地上に生まれたときに、主は私たちにこの、あの、長子の権利、特権というものを提供してくださっています。私たちに新しい命を、長子となるこの霊的な長子の権利を受け継ぐ。ことができるそういったものを提供してくださっています。
But you know, people despise it.
でも人々はそれを蔑んでいます。
You know, it's like I care about myself. I wanna, you know, what I wanna do. I wanna feel good. I wanna do the things. I care about my pleasure, my excitement. I don't really have any use for these spiritual things.
私には関係ない。私はもう自分の楽しみのために生きたいんだ。やりたいことをやりたい。私のま。心を満足させたいだけなんだ。もう霊的なことなんかどうでもいいと。
And that's a tragedy.
でも実はそれは悲劇です。
You know, we're going to see, not this week, but you're going to see what happens to Esau. This is going to come upon him and he's going to realize what he did. He's just going to cry and weep bitterly.
今日は見ませんけれども、この後、エサウに起こったことを、見ていくことになりますけれども彼は、本当に、後悔してもう悔やんで、激しく泣く場面が出てきます。
Okay, let's move on into 26. Let's go 1 through 6.
で26章に入ります。1節から6節。さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別にこの国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。イサクがゲラルに住んでいるとき、
There's another famine in the land.
その土地に、また別の飢饉が起こりました。
And it's difficult
それは非常に困難な時です。
It's during such time in that area of the world, people would go down to Egypt because it would be because there wasn't rain, the crops didn't grow, the food would go away. It's not like today where we can fly in food from another part of the world. A famine was a serious thing.
飢饉が深刻になりますと。もう雨が降らなくなって作物も取れなくなっていきます。ですから当時人々はみんなエジプトの方に避難するために下っていきました。
But Egypt had the Nile River, you know, and all the whole mouth of the Nile there's just full and it waters the land.
エジプトというのはナイル川があるので水が豊富にありました。
But God warned Isaac, he said, don't go down into Egypt.
けれどもここで神はイサクに対してエジプトに下ってはならないと警告されています。
Because God wanted him to remain in the land that he had promised him.
神はイサクにこの神が与えると約束したその土地に残っていてほしかったわけです。
Now again, as a lot of times in the Old Testament, they are pictures. Things are pictures of spiritual things. And Egypt is often used as a picture of the world.
この旧約聖書を読んでいます。読むときには多くの場合この霊的な今の 時代の霊的な部分にこう比較して当てはめることができますけれども、エジプトは、これはあのこの世を表しています。
By the world, meaning the kingdom that is not ruled by God, the kingdom, you know, not geographically, but world, the kingdom ruled over by Satan.
この世というのはつまりは、主に治められていない国、サタンによって支配されている国ということを。
And you know, God says, "Don't go." He tells us, "Don't go into the world."
で、神はここでそのこの世に入ってってはいけないと言われます。
Even though you may feel hungry, oh, I'm hungry. I need to go. Don't.
たとえあもうお腹が空いたから飢えたからと言ってもそこには行ってはいけない。
You know, trust that God can supply what you need.
神が自分に必要なものを備えてくださるということを信頼してください。
You don't need the world.
私たちには世は必要ありません。
I mean, it may seem like it.
必要のように見えるかもしれませんけれども。
Well, Isaac goes down to Gerar, and Gerar is in the very southern part of what's, you know, now Israel.
イサクはここでゲラルというところまで下っていきますけれども、このゲラルというところは、今のイスラエルの非常に、南の端の方になります。
And so he goes about as far as he can go toward Egypt without actually going in Egypt. He kind of stays right on the edge.
ですから、まあ彼はできるだけ南のエジプトに近いところに行くわけですけれども、まあエジプトには入らない。でもなるべくエジプトに近いところまでこう下っていきました。
And he's going to have some problems because of this.
でまあ、それによって少しちょっと問題がこれから起きてきます。
Let's read verses 7 through 11.
7節から11節を読みします。その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは、彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じて言った。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。
Does this story sound familiar?
なんかちょっと聞いたことないでしょうか、この話は。
It's like Abraham, his dad, did the same thing back in chapter 20.
彼の父親である。あるアブラハムも全く同じことを行いました。20章に書いてあります。
Now, this is probably the son of the man that Abraham had gone, who was king at the time. Abimelech just means king in that area. It's not this personal name.
ここで出てきたアビメレクという人は、おそらくそのアブラハムが、20章のところで対したアビメレクの、まあ、息子ではないかと考えられますけれども、アビメレクというのはこれは王という役職名です。人の名前ではありません。
イサク
はもう全く父親がやったのと同じようなことをここで行いました。同じ罪を犯しました。
イサク said that Rebecca was his sister because he was afraid for his own life.
イサクはリベカのことを私の妹ですというわけですけれども、それはなぜかというと自分の命を心配したからです。殺されてしまうのではないかと恐れたからです。
But you know, in Ephesians, in the New Testament, Ephesians 5:25, there's instructions to the husbands, and it tells that husbands have the same attitude toward your wife as Christ had toward the church.
新約聖書のエピソビトへの手紙の中で5章の25節になりますけれども、使徒のパウロが私たちに教えていることがありますが、夫たちに対して キリストが教会を愛したように夫もまた妻を愛しなさいということを教えています。
キリ
ストは教会のために命を差し出してくださいました。
He was willing to die for the church.
教会のために喜んで死んでくださいました。
And that's an example to husbands.
それがこの夫に対する模範であると言っているわけです。
Well, Isaac obviously doesn't do that here.
まあここではイサクはそのことができなかったようですね。
But because he's afraid.
なぜなら彼は恐れてしまったからです。
Fear causes us to do a lot of things that we regret, that we will later regret.
恐れというのは私たちに後に後悔してしまうようなことをさせてしまうことがたくさんあります。
Fear keeps us really from loving other people because it causes us to focus all of our attention on ourselves and our own survival.
恐れというのは私たちが人を愛することを妨げるものになってきます。なぜならばその恐れが私たちを自分自身に目を向けさせてしまう、自分のことに集中させてしまうからです。
And it keeps us from living the life that God wants us to live.
そして神が望んでおられるような生き方から生き方をこう妨げてしまいます。
Now I'm sure that there was reason for Isaac's fear.
ここでイサクにはそれ相当の恐れる理由があったと思います。
I mean, he's like a refugee in a sense. You know, they're going down. They've come down there because they don't have any food, and he's under these powerful people could just do whatever they wanted with him.
イサクはこの時に、本当にもう食べ物もないような時にこう下ってきて、でも力強い人たちの元に来るわけですから、彼らがしようと思えば何でも好きなことができてしまう、そういった彼は弱い立場にありました。
There was a reason for his fear.
ですから、この恐れる理由というものが正当な理由があったと思います。
And there's a reason for our fear.
私たちにもこの恐れる理由があります。
But there's also a reason not to be afraid.
でも実は恐れないだけの恐れないという正当な理由も私たちにはあります。
Because God is watching over you.
なぜならば神が私たちを見守っていてくださるからです。
If Isaac would have focused on God's promises that he'd given him just a few verses earlier, back in verse 3, it could have strengthened his heart.
もしイサクがここでこの神の約束にもう一度目を留めることができていたら、この3節にあるように神が約束してくださっている、そのことに心を向けることができていたら、おそらく彼はもっと強められていたと思います。
I mean, God had appeared to him.God appeared to him and told him he would take care of him.
なぜならばこの2節以降のところで神が直接イサクに現れてくださっていたからです。
And he said, "I will be with you and bless you and your descendants."
そして神が直接彼に、私があなたと共にいてあなたを祝福しようと、そしてあなたの子孫を増やすというふうに約束してくださいました。
So if he diedThat promise wouldn't be true.
ですからもしここでイサクが死んでしまったとしたら、その約束は真実にはならなくなります。
Well, you know, it's easy to pick on Isaac.
でもちろんですね、こうしてこのイサクについていろいろとやかく言うのは簡単です。
But I have to ask the same thing to myself.
でも実は私は自分自身に同じ質問を問いかける必要があります。
I mean, my life is also in God's hands.
私の人生もまた神の御手の中にあります。
And so is yours.
皆さんもそうです。
He's watching over us.
神は私たちのことを見守っていてくださいます。
And so when we face fears, we should really bring them in up to the truth, you know, challenge them.
ですからもし私たちがこの恐れを感じるようなことに出会ったときには、本当に私たちはそのチャレンジを受ける必要があります。
Because God is has never lied. God's word is true.
なぜならば神は決して嘘をつく方ではありません。神の言葉というのは常に真実です。
And a lot of times what our fear is, what we're allowing ourselves, they're challenging that truth.
私が恐れに直面するときというのは常にその真理が本当のことなのかというそういった疑いにのチャレンジが来ます。
And, you know, a lot of times we can be double-minded. We can know the God's truth, but then with our fears, and we but then we start getting off into our own, and our mind starts spinning, and we start imagining the worst, and become fearful, feel like we're just alone, we're just vulnerable to getting wiped out.
そして、ついついこう双心のようになってしまって、確かに神の言葉はこれは真理だと頭で分かっていても、でもこの恐れというものが首をもたげてきて、そしてそれにこう思いがとらわれていって、もう最悪どうなってしまうかというそのことをいろいろ思い巡らして考えてしまうと、もうどんどんその恐れに支配されて無防備な状態になっていってしまう。
And one of our greatest needs is to focus on the Lord.
ですからそういう時に最も必要なのは主に心を集中させるということです。
One of my favorite verses in the Bible is Isaiah 26:3-4.
私の好きな聖書箇所の一つなんですけれども、イザヤ書の26章の3節4節があります。
It says, "You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you."Trust in the Lord forever, for in Yah the Lord is everlasting strength.
イザヤ書26章の3節4節、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は常しえの岩だから。
And that's the way to deal with our fears, to trust in the Lord.
これこそが私たちが、主にごめんなさい、恐れに対するこの処方です。主に心を向けるということです。
Okay, let's go ahead and read on through verse 25、
はい、では、26章、創世記26章に戻ります。12節から25節をお読みします。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。
God really prospered Isaac.
神は本当にイサクを 反映させてくださいました。
In all areas of his life, it seems.
もう彼の人生のあらゆるところで祝福してくださいました。
His crops were yielding well.
作物はもう豊かな収穫を。
His animals.
迎え、また家畜も増えました。
Everything was good. Everything was working well.
全てがうまくいっていました。
And what I find interesting that this comes right after his biggest failure.
で、面白いなと思うのは、これらの祝福が彼の失敗の直後に、まあ、来ているということです。
God is gracious.
神は本当に恵み深い方です。
You know,He doesn't bless us just because we're doing so well in serving Him.
神は私たちが何か神によく仕えているからだから祝福してくださるわけではありません。
He blesses us because He wants to.
神は私たちを祝福してくださいます。なぜなら祝福したいからです。
He doesn't love us because we're so lovely.
私たちが愛されるにふさわしいものだから神が私たちを愛してくださるわけではありません。
He loves us because He is love.
私たちを神は私たちを愛してくださいます。それは神が愛だからです。
And this, I mean, this is the truth. It's very hard to receive sometimes because it's so different from the way of the world that we've grown up in.
このことは真理ですけれども、時にこれを素直に受け取るのが難しい時があります。なぜならば、この世の考え方は全く違うからです。
And you know, some people go through their whole lives, their whole Christian lives, trying to get God to love them.
ある人たちは、あるクリスチャンの人たちは、もうそのクリスチャン生活の中でずっと一生懸命神の愛を得ようと努力している人がいます。
And really, that's a tragedy because he does love them.
それは実は悲劇です。なぜならば神は愛しておられるからです。
Well, anyway, the Philistines, they envied Isaac.
ここでペリシテ人は、イサクのことを妬みました。
Wells were really important in that area of the world. They needed that water.
井戸というのは当時彼らには非常に重要なものでした。大切、必要なものです。
Well, Isaac didn't fight with the Philistines when they came to take his well. He just got it, moved on down and dug another well.
イサクは、この井戸を掘ってこのゲラルの人たちが争おうとしてやってくると、そこで戦うのではなくてもう譲って他の地にこう移ってまたそこで井戸を掘る
And God blessed him there.
で、神はその移っていった先でイサクを祝福してくださいました。
And then he would, you know, they'd try to take that away and he'd move on and God would bless him there.
またそこにゲラルの人たちがやってきてそれを取ろうとするとイサクはまたそれを譲って他のところに移っていきます。
No one can stop you from being blessed by God.
誰も誰一人この神の祝福を奪うという奪うとか止める、とどめるということはできません。
Even if they try, they, you know, a person cannot stop because no one can stop God.
たとえ誰かがその神の祝福を止めようと努力したとしてもでも、神はそのことに関わらず祝福し続けてくださいます。
And you don't need to worry that somehow the people in your life are preventing God's blessing from coming to you.
ですから皆さんは心配する必要はありません。自分の人生の中で誰かが、そのやってきて神の祝福あなたに対する神の祝福を妨げようとするかもしれない。そういったことに心配する必要はありません。
You know, the job you're in or the people around you, maybe you're around somebody that's always, you know, putting you down or something like that.
例えば、置かれている職場であったり、また周りに置かれている人々、そういった人たちが皆さんのことをなんかこう、落ち込ませようとか、祝福を妨げようとしたとしてもです。
But the Bible says in Romans 8:39, Paul makes this beautiful case that nothing can separate you from the love of God.
パウロは、ローマ人への手紙の8章の39節のところで本当に素晴らしい宣言をしてくれていますけれども、 どんなものも私たちを神の愛から引き離すことはできないと言っています。
I think the biggest obstacle is ourselves. It's not anybody else. It's not the circumstance around us. We are the biggest obstacles to keep from receiving the love of God.
私は思うんですけれども、一番大きな妨げというのは実は自分自身じゃないかなと思います。他の誰でもなく、他のどんな状況や環境でもなく、自分自身が一番神からの愛を受け取ることを妨げる、その障害になってしまってなってしまうことがあるんじゃないかなと思います。
we do that, we become that obstacle when we refuse to believe it.
私たちがそのような障害になってしまう、自分が障害になってしまうときというのは、その神を信じるということを拒もうとしてしまいます。神からの受け取る、愛を受け取ることを拒もうとしてしまいます。
Okay, let's read 26 to the end of the chapter.
26節から、
Oh, I'm sorry, to 33. Not quite to the end.
26節から33節を読みします。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。
So Abimelech sees that God is blessing Isaac. So he wants to make a covenant. And he brings the commander of his army and they go together to meet Isaac.
アビメレクはここで神がどうやらイサクを祝福しているということをはっきり分かったので、自分の軍の将軍を連れて彼と契約を結ぶためにやってきました。
Well, Isaac, he doesn't have an army.
イサクはこの時当然軍など持っていません。
He doesn't have great power.In that way, military power.
大きな力を、その軍隊とかそういった大きな力を持っていたわけではありません。
But God is blessing him.
けれども神が彼を祝福しておられました。
The last two verses. Let's read the last two verses.
最後の2節。
Back to Esau.
はい。ちょっとエサウのところに戻ります。エサウは40歳になってヘテ人ベーリの娘エフディテとヘテ人エロンの娘バセマテとを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。
イサウ just doesn't understand the spiritual significance of the things that he does.
エサウは全くこの霊的に彼が行っていることがどんなに重要な意味を持っているかということを分かっていませんでした。
Remember Abraham, his grandfather Abraham had gone to such trouble. Remember how he had the servant make an oath.Do not take a wife from the daughters of the Canaanites, and he sent him all the way on a long trip back to get a wife for his son.
アブラハムは非常にこう注意深く自分の息子のまあ嫁をめとるときに注意深くですね、しもべに対して。深刻な誓いを誓わせて、そして遠くの国まで使わせて、このカナンの地からは絶対嫁を迎えてはいけないと言って、その遠いところまで送って息子の嫁を探しに行かせました。
But Esau, he just seems clueless. He doesn't seem to to understand.
けれども、まあ、エサウはどうやらあまり、理解していないようです。そして、カナンの地から2人の嫁を、取ってしまいました。
Well, we're going to continue with this story. We're going to hear a lot about Esau next week.
来週私たちはもう少しこのエサウの人生も見ていくことになります。
But we'll finish here today.
今日はここで終わります。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I thank you that we are blessed.
主よ、私たちはあなたから祝福を受けていますからありがとうございます。
Because of Jesus and because of our faith in Jesus, you have brought us into your family.
イエス様のおかげで私たちがイエス様に信仰を置いたそのおかげであなたは私たちをあなたの家族としてくださいました。
You have adopted us as your sons and daughters.
あなたの息子娘として家族に入れてくださいました。
You have given us your promises.
私たちにあなたの約束を与えてくださっています
。And most importantly, you're with us.
そして一番大事なのはあなたが私たちと共にいてくださる。
And you'll always be with us.
常にあなたはこれからも共にいてくださいます。
And I pray, Lord, that you would help us to stand strong on these promises.
どうぞ私たちがこの約束に固く立つことができるように助けてください。
Help prevent us from wasting our lives in not believing your word and not believing your promises and kind of always doubting.
どうか私たちがあなたの御言葉を疑ってしまったり、また信じないで拒んでしまったり、そういったことからそのようにして時間を無駄にしてしまうことがないように守っていてください。
And so, Lord, we just choose to believe you, to believe your word.
私たちはあなたを信じること、あなたの御言葉を信じることを選びます。
And we're going to stand strong on them, on it.
そしてその御言葉の上に固く立ちます。
And build our lives on you.
そして私たちの人生をあなたの上に立て上げます。
And so we just end with that. We trust you, Lord.
主よ、あなたを信頼します。
We thank you, Lord.
感謝します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。